耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第694回12月24日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さん、自然科学のアプローチや手法が経営にも応用できるというお話をご存知でしょうか。まあ何の話かなと思うかもしれませんけども、まあ簡単に言いますとですね、まあ自然科学のアプローチ、科学的手法です。科学的手法がですね、経営に役に立つという話はね、皆さんまあ大体わかると思うんですけれども、今回ですね、この本を読んでね、あ、すごいなと思ったことがね、一つあります。例えばあなたがですね、明日までにあげなきゃいけない書類を会社で書いてて、もう夜中の21時を回ってしまったと、なかなか終わりそうな気配がないと。で、パソコンを使ってガタガタこう資料も作ってね、プレゼンテーションとか作ってやったんですけども、突然そのパソコンが原因不明のエラーで終了。つかなくなっちゃったと。そしたら皆さんどうしますか？ね、諦める人とかね、パソコンをなんとか直そうとする人とかね、あと上司への言い訳考える人がいると思うんですけども、僕はね、多分ね、今回の本4枚だったらね、一生懸命パソコン直そうとしたと思います。ですがですね、答えはすごい実はシンプルに考えた方がよくて、あなたにとって本当に必要なのは明日までにその書類をあげることなんじゃないのかっていうことですよね、と。というわけでですね、今回紹介する本はですね、このように、本当に大事なもの、本当に重要なものは何かを見極めろということをですね、力説してくれてる本です。まあ、おそらくね、もう読んだ方もいると思うんですけども、エリアフ・ゴールドラット博士のね、ザ・ゴール、あのシリーズのね、最新刊となりますので、では早速紹介してまいりましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み、新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はダイヤモンド社より出ておりますエリアフ・ゴールドラット著、岸良雄二監修、三本木亮翻訳、ザ・チョイス、複雑さに惑わされるなという本です。著者のエリアフ・ゴールドラットさんはですね、1948年生まれのイスラエルの物理学者なんですが、ザ・ゴールという本が一番有名ですね。こちらの本で説明した生産管理の手法を TOC 制約理論と名付けて、その研究や教育を推進する研究所を設立しました。その後 TOC を単なる生産管理の理論から新しい会計方法、スループット会計や、一般的な問題解決の手法へと発展させ、世界中の生産管理やサプライチェーンマネジメントに大きな影響を与えた方です。皆さんの中にはね、おそらくザ・ゴール読まれた方多いと思います。なかなかね、分厚いんでね、ザ・ゴール読むぞってのをね、今年の目標にしましたなんて話もよく聞きました。このね、TOC 制約理論はですね、調和を重んじる日本人にも結構合ってましてですね、ザ・ゴールが日本でね、やっぱりこの人気が出たっていうのもね、よくわかります。そんな、ゴールドラット博士が考えた今回の本、ザ・チョイスはですね、ゴールドラット博士自身と、あと娘のエフラトさんとのね、会話を通じて、まあ、物事はそもそもシンプルであるとか、まあ、人はもともと善良である、といったね、この二つの、信念に基づいて、経営のアプローチへと至っていくお話です。まあ、ストーリーがあって、そこから教訓を得て、徐々に噛み砕いていくという話になっていますので、まあ、読み物として読んでいってもね、十分いいと思います。ではここでですね、この本の第2章、ゴールドラットレポートから、改めて常識とは何か、ここからですね、一部抜粋してお聞きいただこうと思います。このお話は、ゴールドラット博士が、業界トップクラスのアパレルメーカーの利益率を増やすために行ったミーティングでの一連の流れを収めたレポートです。そのアパレルメーカーはですね、年間売上高数十億ドル、売上高利益率 10% というですね、まあ、すごい安定した財務状態のアパレルメーカーだったんですが、このミーティングにおいてゴールドラット博士は、純利益を5年でほぼ倍の10億ドルにまで増やしたいと言っているこの財務役員に対して、まあ、40億を達成目標に設定しようというお話なんですな。そんなの無理だよと思ったかもしれませんけども、そのミーティングのね、様子がとても面白いんです。さて、利益率を高めたい企業に対してゴールドラット博士は一体何に着目し、このような切り出しを行ったのか、では聞いてみてください。
純利益40億だなんて全く非現実的だ。誰もが口を揃えてそう言った。しかし本当にそうだろうか。今までは輸入コストの削減や仕入れコストのもっと安いサプライヤーを探すなど、ほとんどがコスト削減に向けられていた。しかしそれでは純利益を何十億も増やすことはできないのだ。既存の業務のやり方を改善向上させることで純利益を増加させることはできないだろうか。私は品切れの問題を取り上げて みんなに説明した。皆さん、店舗にはたくさんのアイテムがありますが、平均してそのうち何パーセントの SKU が品切れ状態になっていると思いますか？どこのアパレルブランドも商品が品切れになるのは当たり前だ。みんな仕方のないことだと思っている。しかし、それが一体どれだけの影響を及ぼしているのか、その潜在的な影響については誰一人はっきり認識していない。では、店舗で商品が品切れになっているために、一体どれだけの潜在的な売り上げが失われていると思いますか？ 30% 以下。目当ての商品がなくても別の商品を買っていくだろうと。そういうことでいいですか？しかし、それは違う。確かに代わりの商品を買ってくれる客はいるだろう。しかし、別の角度から考えてみると、品切れのアイテムのパーセント以上に売り上げがロスしている可能性も考えられる。品切れしている商品とは一体どんな商品か。それは需要が予想をはるかに超えた売れ行き商品ですね。つまり、品切れになった商品の需要は他の商品の平均需要より大きい。とすると、品切れで生じる売上損失の影響というのは、単に品切れになっているアイテムのパーセントよりずっと大きいということになりませんか？全員がうなずいた。どうしてこれまでこのことに気づかなかったのだろうか。それはアパレル業界特有の環境にある。アパレル業界は商品の寿命が6ヶ月と非常に短い。これは商品の準備、供給に費やされる期間よりもずっと短い。留意しなければいけないのは、売れ筋商品の品切れとともに売れ残りが共存していることだ。膨大な数のアイテムが品切れしている一方で、相当数のアイテムが供給過剰状態にあるのだ。これを防ぐために何かできることはあるだろうか。まずはシーズンの半年以上も前に行われる当てにならない予測を止めることだ。どの商品がよく売れて、どの商品があまり売れないのか、その正確な情報は一体どの段階で収集できますか？2週間。なるほど。では1シーズン分まとめて大量に注文するのをやめて、少しずつ回数を増やして発注することにしましょう。価格は上がりますか？上がらない。じゃあそれで。生産地はアジアでしたね。輸送時間の問題は？そうですね、飛行機を使いましょう。こうしたやり取りの後、ほどなくして新しい業務フローの基本的な形が見えてきた。まずシーズン当初は1ヶ月分の在庫でスタートする。そして最初の 2,3 週間でどの商品の売れ行きが良く、どの商品の売れ行きが悪いのかを正確に把握する。そして実際の販売量をもとに商品の在庫を補充していく。売れ行きのいいアイテムについては、まず当面の必要量を空輸し、残りを並行して船便で運ぶ。空輸のコストは若干高くつくが、商品の販売価格に比べれば微々たるものだ。こうして新しい業務フローの大枠が出来上がった。これには一同満足した様子だった。もしもこのフローをしっかり遂行できれば、それだけでも年間純利益40億ドルは可能だろう。しかし、これはまだ序の口に過ぎない。まだスタート地点に立ったばかりだ。
はい、残念ながらここまでです。今のお話聞いていかがでしたでしょうか。複雑に考えない、本当に重要なことを見極めるみたいな話をね、僕最初にしましたけれども、まあ、ゴールドラット博士がね、今回のアパレルメーカーで見たことは、要するにその利益率を伸ばすためにコストのカットっていうのを考えてはいるけれども、まあ、もっとシンプルに考えて、ロスをなくして売ればいいんじゃないというお話ですよね。まあ、八百屋にしてみれば結構当たり前っちゃ当たり前なんですけども、これね、 浮かばないと思うんですよ。まあ、アパレルメーカーはもともとその損失というのが、まあ、出て当たり前だと。まあ、ロスというのが出て当たり前だっていうね、あの常識があったので、まあ、浮かばないっていうその土壌もあるんですけれども、皆さんはどうでしょうか？やっぱりね、コストのカットとかね、考えちゃうと思うんですよね。というわけでですね、ゴールドアート博士が、この結論に至ったわけというのは、まあ、シンプルに考える。うん、売れてないじゃん。売ろうよ。というシンプルな考えからここまで落とし込んだということなんじゃないでしょうか。というわけでですね、結構ね、僕の視点で紹介してきましたけども、このゴールドラット博士のザ・ゴールシリーズ、5年ぶりの最新刊ということでですね、まあ、何が本当に重要かを見極めることができれば、短期間のうちに企業は著しいパフォーマンスの向上を成し遂げることができる。その答えが知りたい方は必見の一冊です。では書籍情報。ザ・チョイス。複雑さに惑わされるな。エリアフ・ゴールドラット著、岸田裕二監修、三本木亮翻訳、ダイヤモンド社より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しましたザ・チョイスいかがでしたでしょうか。まあ、この本はですね、本当にまあ、読み物として読みやすいかなと僕は思っています。ただね、結構分量が多いので、まあ、この本の中からその本当に重要なことを抜き出すのがね、結構大変かもしれないんですけれども、まあ、ぜひね、そこはお正月の課題だと思ってね、読んでほしいなと思いました。というわけで、あのコーナーです。
はい、どうも、石橋優です。今日もフィービーの CM に参りました。
はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。ところで矢島さん。
はい。
もう今日こそキャバクラ行きましょう。
だからこの前怒られたばっかり
だ。いや、いいじゃないですか。今日こそ行きましょう。
いや、今日こそ。
今日こそ。
もう、なんかもう、ね、僕流されやすい人みたいですけど
ね。ねえ、じゃあ行きましょうか。はい。えい。
結構いいパンチ持ってますね、彼。
ちょっとね、俺ボディが暴れが、
なんかね、空手やったらしいですよ。
あ、マジ
っ
すか。
はい、
あ、黒人マッチョだよなあいつ。
ちょっと美容ニュースやってるけど、
はい、あ、じゃあちょっと、はいはいはい、ちゃんとやります。
やります、やります。
はい、というわけで、はい、今日ご紹介したいオーディオブックはこちらでございます。
はい、真相回転キャバクラの心理学、ハマって嬉しい魔法の接客術という本なんですけどね。
はい。
まあ、キャバクラの話ということでですね。まあ、ついつい僕らもまたハメを外してみたんですけども。
ですね。
こちらのね、本は、この前やったのはキャバクラの会話学なんですけど、はい、心理学ということで、
はい、
まあ、前回よりはね、オーソドックスな内容かなと僕思っています。
あ、そうなんですか。
はい。まあ、どういうことかというとですね、このキャッチフレーズがすごい面白かったんですけども、
はい、
恋愛力と下心。いい気に、そうそうそう。で、いい気にさせて通わせるキャバクラの秘密がわかるという
です、ね。ああ、すごいですね。
まあ、心理学的には非常に面白いですよね。
ですね。
下心を利用するのと、この恋愛の力というのを利用するというですね。ね、
なんかよく疑似恋愛みたいなことを言われ方しますからね。
そうですね。まあそれをね、楽しみにお客さんも来ますし、はい、まあその楽しみにね、ちょっとハマりすぎちゃうお客さんもいたりとか。
あ、
で、お店側はその疑似恋愛をどう経験させるかっていう、まあ心理学的なアプローチなんかあったりとかして。
ほうほうほうほう。
で、こちらの本、でね、こちらのね、オーディオブックにある知識としてはですね、
はい、
まあキャバクラの心理学を実際仕事に生かす人ってほんと少ないと思うんですよ。
まあまあまあまあ、まあ。
業界の人だからね。
ですね。
でもやっぱ心理学的な側面とキャバクラという題材がすごい面白くてですね。
はい、
まあぜひですね、皆さん、こちらでね、あ、なるほど、こういう心理学ってあるんだなと知ってほしいと思います。
ですね。
で、僕がね、個人的にいいなと思ったのは、
はいはい、
キャバクラに行かなくなったお客さんに、はい、キャバ嬢が、最近来てくれないねってメールを送るのは、21日後っていう法則があるらしいんです。
お、3週間後。
はい。
はい。
これなんかね、ダイレクトメールなんかでもやっぱりその、頻繁にやると逆効果だから、3週間間を置くっていうのはなんかね、心理学的にやっぱあるらしいんです、裏付けが。
おー、そういうアプローチがいっぱい入ってるわけですね、このオーディオブックには。
はい。あとは、まあ、キャバクラの内容ですのでね、まあ、ちょっとしたドラマみたいなのもありまして、
ほうほうほう、
これね、最後の延長の章、キャストに貢ぐ心理学、ミカさんにのめり込んだ太郎さんの場合っていう、もう、
バリバリ加盟ですね。
悲しいですけどね。
はい。
まあ、ぜひね、こうあたりもね、楽しく、読んでほしいなと思います。
はい。
あ、聞いてほしいなんか。
そうですよ。
失礼しました。はい、というわけでですね、そのフィービーへの生き方なんですけども、
はい、
FEBE とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと
検索していただきましてですね、ぜひ、オーディオブック聞いてみてください。
はい。
といったところで今回も新刊ラジオはここまでです。お相手はブックナビゲーター矢島正弘と
石橋優でした。